ご神君、一つ、四季の変わりは人の力に及ばぬことぞ。物事、時節に任せよ。人間の知恵、力で大いなる自然を推し量ることはできぬ。この梅雨前も今年は空梅雨とテレビで報じていたが、あちこちで水害が出るほどの雨量である。災害も天地の岩であってのことゆえに、自然の働きに逆らうことなく、時節を待つのが肝心である。天地の心に沿うことこそ、寒ながらの生き方と言える。寒ながらのおかげの世界に住むためにも、時節に任せすがってゆかねばならぬ。神の大愛を知るためにも、神の大愛を知ると、神様の愛、まあそれは大愛というのでしょうか。これは大願ということにもつながるように思いますね。神様が私ども愛してくださる神様の愛。愛とは一体何だろうかと思ったりもいたしますけれども、ただその、まあ、好きな人というのでしょうか、相手の人が喜ぶようにする、ただ単に相手を喜ばせるということが愛の表現というばかりでもないように思いますね。もちろんその愛する人に幸せになってもらいたいと願う。まあこれはやはりその愛の一つの表れというのは願いということかもしれませんね。私どもが愛する人に幸せになってもらいたいと願う。それがいわゆる願いですね。それが愛の一つの形として現れてくるのかもしれません。もし相手の人に幸せになってもらいたいとも何とも思わない、その愛というものが相手の人の幸せを願わない愛というものがあるとするならば、それは何でしょうかね。まあ愛と言えるのかどうか分かりませんが、やっぱり相手の方に幸せになってもらいたいと願うのが一つの愛の心なのではないでしょうかね。もちろんそこには喜んでもらいたいということにもなりましょうしね。そのやっぱり神様が私ども人間氏子を愛してくださる、それは人間氏子に幸せになってもらいたい願っておられるということでもありましょうね。ではどうすれば幸せになれるか、それはやっぱり私どもの何と言いましょうかね、心が育つということに帰するような感じがいたしますね。ただ私どもの私利私欲、我情我欲をいわばわがままですね、それを満たしてくださる神様というだけでは、一時的な幸せはいただけるのかもしれませんけれども、未来永劫の幸せということにはなりませんね。ただ単にわがままな心を増長させるためだけで終わってしまうかもしれませんね。今朝は起きがけに何か向こうの方から羨ましいなと言われて、その負い目の中のようでしたが、それでハッと目を覚まさせていただきました。どういうことだろうかと思うのですが、師匠大坪宗一郎氏の信心が一変された。まあ、それまではそれこそ自分の願いを聞いてもらいたい、 ある意味わがまま新人ということだったのが、あることをきっかけに一変された。それはこれは私にも神様の願いがあるに違いないと感じられたところから新人が一変されたのですね。それまでは自分の願い事を聞いていただきたい、まあある意味私利私欲、牙城牙役、わがままな願いを聞いていただくことのための信心であった。そこからある時からその、あ、これは私にも神様の願いがかけられているに違いないと、そこからは私にかけられた神様の願いが成就することを願う、その私にかけられた神様の願いが成就することのための修行、稽古、信心の稽古ということに一変されたわけですね。ただ単に自分のわがままな願いが叶うことを願う信心から、いや、これは私にも神様の願いがかけられておるに違いない、その神様の願いが成就するための信心へと向きが変えられたということですね。そしてそこからがいよいよ、まあ、誠の信心ということに打ち込まれることになってくるわけですね。私どもがやはり私にかけられた神様の願いがあるに違いないと感じさせていただくことがまず第一ですね。その神様の願いがあるというものを感じないならば、どこまで行っても自分の願いが叶う、わがままな願いが叶うことだけを願い信心で終わってしまいますね。やはり私にも神様の願いがかけられておるに違いないと、そこに思いが至らなければなりませんね。そしてさあ、それからどういう願いがかけられているのだろうか、私にかけられた願いは何だろうかということに思いを馳せるようになりますね。今朝のその向こうの方から羨ましいなと言われた、これは神様が私に、人様が羨ましいなと言われるようなおかげも受けるようになれという神様の願いではなかろうかと感じさせていただいたのですね。人から、ああ羨ましいな、あんなおかげをいただかれて羨ましいなと思われるような、言われるようなおかげもいただいていけというわけです。しかしそこには、私がいただきたいから、いわゆる私のわがままな願いが叶う、そこに人様から羨ましがられるというおかげではありませんね。そういう願いは叶うとも思われません。それは慢心の心を増長させてしまうばかりですからね。神様が願われるおかげ、それは師匠が夢にも思わなかった願い以上のおかげともおっしゃっておられます。それはそれこそ欲しいとも思わぬ雨の音を聞くといったような、欲しいとも思わないけれども神様がおかげをくださる、そういうおかげの世界ではないでしょうかね。ある意味デモンストレーション的なおかげ、私が例えば欲しい、あれが欲しい、これが欲しいとは思わないけれども、その神様の方が先回りをして、ああいうおかげ、こういうおかげを授けてくださる。そこに初めて 本人がどれほどのおかげをいただいても慢心が出ることはありませんね。ですからどれほどおかげを授けても神様が安心だと思われる。そしてそこに周囲の人が羨ましいなと羨ましがられるほどしのおかげを授けても大丈夫だと、そこに初めて羨ましいなと人様から言われるようなおかげを神様が授けてくださるということにもなるのではないでしょうかね。まあ私どもがいただきたいというおかげ、それはもしいただけることならば人様が助かられる、人が助かるというおかげをいただきたいものですね。ああどうしたらあんなに人が助かるんだろうか、羨ましいなと言われるようなおかげもいただいてみたいと思いますね。それはどこまでも神様がデモンストレーション的に授けてくださるおかげということになりましょうかね。どうぞよろしくお願いいたします。ありがとうございます。